皆さんこんにちは。エレミアは今日の本文で、国と民族の罪を取りなして祈り、その罪のゆえに悲惨な状態になってしまった民の姿を見て悔い改め嘆いています。また神様に憐れみと許しを求めて祈っています。それでは神様の御言葉に耳を傾けましょう。
愛歌5章1節から22節。主よ、私たちに起こったことを思い出してください。私たちのそしりに目を留めてください。顧みてください。私たちは足りるだけの食物を得ようと、エジプトやアッシリアに手を伸ばしました。私たちの先祖は罪を犯しました。彼らはもういません。彼らの咎を私たちが背負いました。私たちの心から喜びは消え、踊りは藻に変わり、私たちの頭から冠も落ちました。ああ、私たちに災いあれ。私たちが罪を犯したからです。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。なぜいつまでも私たちを忘れておられるのですか？私たちを長い間捨てられるのですか？主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの日を昔のように新しくしてください。
今日の聖書から私たちが学べる教訓とは何でしょうか？まず一つ目はエレミアの模範です。私たちはエレミアの取りなしの祈りを今日の本文全体から見ることができます。ところでイスラエルがこのような苦難にあったのはなぜだったでしょうか？それは15節から16節に書かれている通りに、彼らが神様に向けて反逆の罪を犯したからです。確かにイスラエルは大々に罪を犯し、主に反逆し続け、神様が送られた預言者たちの警告を無視し続け、また偶像を拝み続けてきました。エレミアに対してはどうだったでしょうか？エレミアは正しい生き方をして、民に神様の警告を伝えてました。このようなエレミアに対して、民はエレミアを迫害しました。そしてエレミアは、イスラエルが苦難にあった時に、神様に裁かれた時に、彼らに向けて代わりに彼らのために神様に回復と許しを求めて祈ったのです。これはどうしてでしょうか？皆さん2つのことを覚えていただきたいと思います。それは共同体意識と、もう一つは預言者意識です。本文のキーワードは私たちという言葉です。1節から20節の間に私たちという言葉が22回繰り返されて使われていることを見ることができます。エレミアにとってイスラエルの民は他人ではなく私たち、あなたと私別々ではなく一つの心を持つ私たちであったのです。6節を見てみましょう。神様、私たちがあなたを見捨てて、エジプトとアッシリアに頼る罪を犯しました。私たちの国をお許しください。7節、私たちの先祖の咎を私たちが背負っています。私たちの民族の咎をお許しください。苦しんでいます。お許しください。憐れんでください。エレミアは、私たちという意識を持って、民を取りなして祈っています。私たちという言葉に含まれているこの心とは何でしょうか？これは自分ばかりのことを考える個人主義ではなく、私たち、人を顧みる、自分のように人のことを思う共同体意識を表しています。私さえ良ければいいという考えを持って、国のことはどうでもよい、この民族のことはどうでもよい、 隣人のことはどうでもよいと思うことは神様の前でふさわしい心ではありません。人のため、またこの国のため、この民族のため、神様の御心が成し遂げられ、神様の憐れみと愛が与えられますように求めて祈ることです。人のため、また国のため、自分が属している社会のため、神様の御心を求めて祈り、取りなして祈り、また神様の御言葉を伝える。このような人々を旧約聖書の時代には、預言者と呼びました。私たちクリスチャンは、一人一人がこのエレミアのような預言者の使命と役割をいただいているものです。ですから、民族のため、この日本の国が神様の御心に沿った道を歩んでいくように、また私たちの隣人がもし苦しんでいるならば、その人の手を一緒に握って、一緒に涙を汲んで、共に祈りましょう。それこそが預言者の役割なのです。私がクリスチャンになったきっかけになったのは、一人の姉妹の涙の祈りでした。私はまだクリスチャンになる前に、放蕩息子のような人生を送っていました。クリスチャンの姉妹は、とても私のことを顧みてくれる温かい人でした。その人は私にイエス・キリストの愛について、救いについて、許しについて教えてくれましたけども、私はこう言ったのです。神様なんか信じらない。愛なんか信じらない。そのような私を見て、その姉妹は涙を流しながら、神様どうかこの人が本当の愛を知ることができるように、神様を知ることができるように、神様憐れんでくださいと祈ってくれました。その涙を見て私の心が溶けました。なんで他人のために涙を流しながら祈ることができるのか、私の冷たい心が溶けて、私はそれから聖書を勉強するようになり、何ヶ月後イエス・キリストを信じて受け入れるようになりました。ハレルヤ。皆さん、このように個人主義ではなく、人のことを考えて取りなして祈る、自分のように考えて取りなして祈る、預言者意識、共同体意識を持って歩んでいきましょう。もう一つのことは、悔い改めて神様に立ち返るものを神様は必ず回復してくださるということです。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。なぜいつまでも私たちを忘れておられるのですか。私たちを長い間捨てられるのですか。ここでエレミアは本当に神様に質問をしているわけではありません。本当に私たちを捨てるつもりなんですかと、知らなくて質問をしているわけではありません。神様はそんなはずがない。神様がそんなことをするはずがない。そんなお方ではない。という確信に満ちて神様に回復を叫んで祈っているのです。希望を持って、神様の愛を信頼して、神様に叫んで求めて祈っているのです。皆さん、覚えてください。神様の子供たちに対する神様のしつけや神様の御怒りは、いくら長くてもそれは一時的なものであり、しかし常しえまで御座におられる神様の愛は永遠なるものであります。そして愛を持って民のために良いご計画を持っておられるお方です。エレミアはこれを知っていたゆえに、神様に希望を持って確信に満ちて回復を叫び祈ることができました。皆さんは神様の愛を信頼しておられますか。苦難、神様の御怒り、 しつけのようなもの。すべてが益になるための一時的なものですが、神様の愛は永遠なるものであることを覚えましょう。主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの日を昔のように新しくしてください。神様の愛を信頼して、確信と希望に満ちた祈りを捧げましょう。苦難の中で悔い改める者の叫び声を神様は必ず愛を持って応えてくださいます。ハレルヤ、感謝いたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。